はい、どうも澤田信也です。
どうも嫁です。
先ほど、まあ、映画を見まして、
はい、
まあ、さざ波というタイトルの映画を、現代では、14-5 years って書いてましたかね。
うん、
まあ、あらすじの方は詳しくはネットで探して見てもらえればいいんですけど、
うん、はい、
まあ、簡単に説明しておきますと、まあ、結婚して45年を迎えた老夫婦が、まあ、45周年のパーティーまであと1週間となったところで、旦那さんの元に一通の手紙が届くと。で、その手紙には何が書いてたかと言われると、旦那さんが、今の奥さんと結婚する前に付き合っていた、恋人。で、その恋人が、あれはどこの山なのかな、明言はされてませんでしたけど、
うん、
まあ、なんかアルプス的なところで、なんか登ってたんかな。
うん、
で、その時に事故で、亡くなりはったと。
はい。
で、亡くなりはったって言っても、まあ、目の前で死んだとかじゃなくて、まあ、ひび割れに落ちて、行方不明になった、みたいな感じかな。
そうですね。雪山の、なんだろう、こう、クレバスみたいな感じ。
そうですね。ひび割れでって言ってましたから、
氷河のね、ところに落ちてって。
で、おそらくそれでまあ、死んだんでしょう、っていうか、まあ、死んだんでしょう、
うん。
で、その後、まあ、旦那さんは、まあ、その恋人の死を乗り越えて、今の奥さんと結婚し、
はい、
45年も経ったと。
はい。
いう中で、その付き合ってた元恋人の死体が、凍結されたまま発見されましたと、
はい、
いう知らせが旦那さんの元にこう手紙で届いたわけなんですね。
そうですね。
で、まあ、それがきっかけで起こる日常の中での、まあ、事件じゃないですけど、
うん、
まあ、この老夫婦二人の心の機微を描いた映画、
うん、
まあ、これがさざ波という映画なんですけどね。
はい。
はい。どうでしたか？
先こっちですか。
もともとこれね、なんかあの、はい、なんかの映画紹介であらすじ見たときに、
はい、
面白そうやなと思って、
うん、
で、結構やっぱそういう、なんか日常に潜む、
うん、
まあ、ちょっとした出来事というには今回のエピソードは結構大層なエピソードですけど、
うん、
で、そういう、まあ、非日常のことが起こった時の、
うん、
まあ、登場人物たちの、まあ、葛藤とか、
うん、
まあ、決断とか、
うん、
やっぱそういうのを見るのが好きなんで、
うん、
そういう意味であらすじを見たときなんか面白そうやなと思って、
うん、
前から見たいなと思ってたんですけど、
はい、
当時これ上映されたのが、なんかさっき調べたら2015年って書いてましたけど、
うん、
まあ単館上映系のなんか映画やったみたいで、
うん、
あの神戸でもシネリーブス神戸やったかな、
うん、
シネリーブル、なんかあのちっちゃい映画館あるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あそこでやってるのは知ってたんですけど、
はい、
なんか2週間ぐらいしか上映期間がなかったみたいで、
うん、
気がついたら終わってたっていう、
うん
うん。で、それがこの前、Amazon ビデオ見てたら、
うん、
レンタル開始になってたので、見ようかなーってずっと思ってたんですけど、
はい、
まあ、なんせ、まあ、夫婦のことを描いた映画でしたから、
うん、はい、
まあ、嫁と見ると面白いんじゃなかろうかと思って、見た、すぐ後ですね。
はい、
で、結構、あの、Twitter のフォロワーさんでも見た方おられまして、
う
ん、よかったですよと。
へ
ー、あの時なんて言ってたかな、うん、なんか、恋人と一緒に見るような映画じゃないですよねとか、なんか言ってましたけど
ね。なるほどね。
まあ確かにそうだなと。
そうやな、
なんともこう、なんともこう、この映画の話題でこう盛り上がれるカップルは、いいカップルなんじゃないかって思いましたけど、ある種。
ああ、なるほどね。
すごいこう、自分が何を、この映画を見てどう思ったのかっていうのは、
うん、
すごい表現しにくいと思うんですね。
なるほどね。
特にこう、付き合って間もないカップルとかが、
うん、
この映画見ちゃうと、
うん、
そこで愚痴にした価値観で、
うん、
え、もしかしたら、うん、あなたそんな人だったのみたいな感じになる可能性もありますから、この映画。
まあね、これ難しいね。
すごいこう、男女の価値観の違いっていうのが、
うん、
笑われるんじゃないかなと思いますね、この感想を言うと。
男女、そうやね、男女、そうやね。
まあ、ただ我々は、うん、まあ、もう結婚して10年選手ですから。
10年選手、はい。
そんなそこらの和道のカップルとはわけが違うわけです
よ。あ、なるほどね。
うん。なんか全然平気でしたけど。
まあ、そうですね。いや、逆に私見始めた時に、
うん、
結婚45周年かと思って、
うん、
その、ちょっとわからんかもなと思いましたね、最初。見始めた時に。
共感しにくいっていう
んで。そうそうそう。まあ、自分がやっぱり、なんていう、まだ60代とか70代ではないじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱその45年っていう重みを、自分はその実感してないから、
うん、
ちょっとその、わかるかなって、
うん。
なんかちょっとそれは始まった時に、
うん、
あ、なんかこの重みちょっとわかるかなって思って、見始めたんですけど、
うん、
まあでもそっから先のなんか心の動きみたいなのは、なんかこうね、ある程度付き合いが深い、
うん、
深くてな、まあ、ある程度の期間、
うん、
を経てる人であれば、まあ誰でもわかるというか共感できるような、こう、描かれ方になってたんで、
そうね。なんか夫婦が積み重ねてきた年月の重みっていうのは、
うん、
まあエッセンスとしてはそこに乗っかるけど、
うん、
根底にあるのは本当の意味での男女の感情の話ですから。
そ
うやね。
まあ多分その年齢がいってるけど、あそこのご夫婦に子供さんがいなくて、
うん、
まあ、結婚45周年ではあるものの、関係性がそのカップル、
そうね。
カップルのままであったっていうのが、
うん、
まあ、なんていうのかな。また結婚してないカップルの人とか、まあなんかそういう人たちでも、割とこう、共感しやすいというか、こう、感情移入しやすいというか。
ある種環境的には照らし合わせやすいかな
と。そうそうそうそう。
思うし。
かなってちょっと思いましたけどね。なんかね、複雑だよね、内容的に。ちょっと。
まあ実際問題、どうすか、僕に。
僕に？
僕に昔、死に別れた。元カノがいて、
うん、
その元カノの死体が綺麗なままで発見されたって、なってからの一週間のこの僕のそわそわぶりを、
うん、
横で見てたとしたらどうですか？
ああ、そうそう。だから映画の内容が、もうほんと月曜から始まって土曜で終わるっていう一週間を描いてるんですよ ね。
一応設定としては、45周年のパーティーが、
うん、
まあ土曜日に開催されるっていう決まった。
うんうん、
決まっていて、
うん、
で月曜日の朝に旦那さんの元に元カノの死体が綺麗なままで見つかりましたよっていう手紙が届くっていうところからスタートして、うん、でその一週間パーティーまでの一週間の夫婦の生活を描いているっていう、うん、まあ地味な映画でしたけど、
そうですね、
怒ってる感情の出来事はすごい激しかったですけど、やってることはすごい地味に普通に日々を暮らすっていうね感じでしたけどね。でその中でまあ旦那さんもね、
うん、
日に日にこうそわそわし始めていくんですよね。
そうなんよね。あの、なんていうの、不安定な感じ。
心ここにあらずみたいな感じ。
そうそうそう。なんか、ああ、めっちゃわかるなーって、うん。こうなるやろうなーみたいな。
なるでしょうね。
ね、
冷静ではいられないでしょうね。
いや、無理やろなー。私側の立場でも無理やなーって。
いや、そらそうでしょうね。だから実際このポイントが、
うん、
やっぱりこの、別に振られて別れた、カップルとかではないんですよ。死に分かれてるんですよね。
そうそうそう。しかも遺体を直接見てないっていうところが、なんかこう、より一層、なんかこう、なんだろう。はっきり、記憶の中ではっきりさせにくいですよね。
そう。でまだ映画が終始、うん、まあ、奥さんの方の視点でしか描かれていないから、
うんうん、
実際問題旦那さんが何を思ってるのかっていうのは本当のところ分からないじゃないですか。
そうだね。
あくまで奥さんの目線から見ての旦那さんでしかないから、
うんうん、
何を考えてるのかっていうのは本当わからない状態で描かれているので、
うん、
またその元カノとの関係性もどうだったのかっていうのが、うん、映画の中で奥さんがほぼ初耳の状態で聞くんですよね。
そうなんよね。
結婚して45年経った今、
これはちょっときついよね。
初めて聞かされる元カノの話みたいな感じで。
やっぱその奥さんの方に感情移入、まあ奥さん目線で書いてるから、
うん、
奥さんの気持ちがこう伝わってくるような旦那さんのセリフ、
うん、
でやっぱりこう見ながら、あ、その今回字幕やったけど、うん、字幕で、
うん、
もうパッて出るたびに、
うん、
あ、絶対このフレーズで今カチンってくるなっていうのがもうわかるね。
はいはいはいはい、はい、
ほんでパッなんでまあ字幕を読んで奥さんの顔を見たら、
はいはい、
あ、この人ちゃんと演技してんな、みたいな。
なるほど。どこで、ちなみにどういうところが印象に残ってますか？どんなシーンが。
ああ、最初の冒頭の方やったら、
うん、
あの、どこやったかな？僕の恋人みたいな。
はいはいはい。
表現を、
うん、
僕の恋人が見つかったんだよって言った
時に、はいはいはい、言ってたね。一番第一声がそれでしたね。
そうそうそう。
何があったのって聞いた時の。
時までは奥さんは単純にすごい心配してて、
何があったの？
そうそう、ね、ドイツ語でね届いて、うん、イギリスに住んではるんかな、
うん、
でドイツ語で手紙が届いてて、
うん、
もう何々どうしたみたいな感じやったけど、うん、そのドイツ語の辞書とかまあ引っ張り出して読んでるうちに、まあその僕の恋人が見つかったんだよって言った時に、時のあの微妙な顔、
うん、 って。
そうそう。なんで僕のってつけたんこの人って私もめっちゃ見ながら。
いや、でも、俺も気になったのが、うん、その後に、話したと思うけどってすぐこう付け足したでしょ旦那さんの。
あ、そこ覚えてない。私も聞いてないわ。
で、多分、実際話したらいると思うんですよ。君と付き合う前に死んだ人がいてねぐらいの簡単な話は。
うんうん、なんかでもそれは知ってるみたいな感じやった、
ね。なんか記憶に、記憶にあるだろうみたいな、なんかそういう話してたから、うんうん、一応なんとなく話してたみたいな感じやったんですけど、うん、多分そこまで詳しくは話してなかったんだろうな、みたいな感じのニュアンス。
あれはなんかぼやっとさせてたよね、うん、明らかに。話してはおるけど、詳しく言うてないな、みたいな。
で多分、ま、そこから、ま、思ったんが、うん、まあ、旦那さんの方としても、うん、まあ、心に蓋をしてたんだな、みたいな感じの印象は受けたんやけど。
まあ、当時ね、うん、45年前やし。そうそうそ
う。でもそれが、うん、まあ、その手紙によって一気にこう、蓋がパカッと開いた、みたいな感じの瞬間だな、みたいな。
そうやんな。だからあの瞬間に、もう自分が45年前に戻ってしまう。47年ぐらい前な、亡くなってるのがもうちょっと前やから、そうね、戻ってしまって、もう自分とその死に別れた恋人の世界に一瞬でブワーって多分なってしまったから僕の恋人っていう表現になったんやなと思った時にこれすごいきついなって。
いや、そう
でしょ。私なんかあの瞬間
に。
ちょっとこれえぐいなと思って。
そうでしょうね。
45年二人だけで生きてきたのに、もう亡くなってるにもかかわらず、急に何第三者が出てきて、なんか三角関係みたいな。
いや、だからほんまこれは。
感じの瞬間になってしまって。
そうそう。だから設定としては、元カノも亡くなっていますんで、
うん、
過去の人なんですけど、
うん、
もう心の情動的な部分が、完全にリアルタイムの不倫と一緒ですからね、あれ。
そやな。
もう日に日に旦那さんがそわそわし始めるし、
そう
もうなんか、奥さんのことも、まあ、実際してるんでしょうけど、うん、やっぱりどこか、死んだ元カノのことを思い出すのと同時に、
うん
うん、なんかこう、まるでその、まあ死体が綺麗なまま見つかったっていうところがあるんですけど、
うんうんうん、
まるで生きてたまま見つかったかのようなぐらいの、なんかこう、ワクワク感じゃないけど、
そうはね。
それを思わせるようなぐらいなんかこう、高揚してる感っていうのがあったから、
うんうん、
ぶっちゃけこの映画もね、僕見ててね、どっちかやったら、ほんま奥さんの方に感情移入しましたよ。
あら。
うん、うん、うん。正直奥さんの目線で見てしまって、旦那それはあかんでって思いましたからね、うん、実際。
まあそういう風な作りっていうかね、
うん、
もう旦那さんのその辺はこう、なんていうのかな、表現されてないからさ、そうそうそう本当に。
多分旦那さん目線で見たら旦那さん目線の事情があるんでしょうけど、
そうやろね。
基本はやっぱりこの女性感みたいなところで描かれてるから、
うんうん、
まあそれに乗っ取ると、いや、それはまあ旦那さん元カノ死んでな、事情あるもわかるけど、ちょっとそれは良くないよねっていう気もしたからね。
そうやな。
でも多分これ男目線で見ると、うん、いや男の方の自信も分かってよって絶対なるやろうなと思って。
まあなるよね。いやだからそう思うとなんかすごい複雑。
そうだから本当にこれはなんかそのどっちが悪いとかいう話じゃなくて、
うん、
各々のまあ夫婦とかカップルとか、うん、男女いうものに対するそれぞれのこう価値観が出るようなって思うから、うん、まあ本当若いカップルにおすすめのぜひ一緒に見ていただきたい。そしてその後この映画について話し合っていただきたいっていう。う
ん、いやー、そうやなー。なんか、なんか、ある程度年月が経ってしまったからこそ、すごいもう気も許してたりとか、
うん、
なんていうのかな。もうなんかそうなってるからこそ、多分その、不安定なところもこう、包み隠さず出てしまうし、
うん、
遠慮なく話もしてしまうみたいな。
そう、だからやっぱり前提としては、この二人はちゃんとお互いを見つめ合って生きて、生きているんだなっていう感じはするんですよね。
うん、
何も隠し事もなく、よく悪くも自分の心をオープンにして、
うん、
で、その中で様々なトラブルとか、何代も壁もありので、
うん、
それでも付き合って45年間っていう前提があるがゆえに。
そうなんよね。
あるがゆえに。
だから、なんかこう、オープンにこう話しすぎてしまった、その件に関して。
そうね。
でもあれは多分絶対にオープンにしたあかん部分。
そうね。
っていうのが、年齢と、やっぱ45年っていう、なんか長さが、
うん、
なんかその、旦那さんのご主人の方が、ちょっとこう気が緩んで、
うん、
まあそこをオープンに、なんか微妙にしてま、やってはまた閉めて、 ちょっと情報を出すけど、うん、また閉めるみたいな。
いや、そう、だから。
あの微妙なこの、あの感じももうむっちゃきついなって思って見てて。
やっぱ多分旦那さんの方からすると、奥さんは愛する妻であり、
うん、
まあ恋人関係のところから付き合ってきている延長線上の女性でもあるんですけど、うんうん、まあ半ば半生を共にした仲間であり、同志であり、うんうん、まあある種自分と同一視している分身みたいなところもあるから、
ね、
何やったら昔の僕の彼女が見つかったんだって言った時に、うん、よかったねって言われるんかなって心の中でちょっとどっか思ってたんちゃうと思ってた
ね。思ってたんちゃう、もうなんかその、なんか遺体確認に行きたいみたいなムードが。
うんそうそうそう。
あったやんか、そのご主人の方に。だからあれにも多分、同意してほしかったやろうなって。
ね、奥さん やったら、行っておいでよって言ってくれると思ってたよな、お前って、思いましたから。
そうそうそうそうそう。もうあれがなんかこう、誤解
まあ誤解っていうか、まあ、まあそうね。
いや、誤解やで、あれは。誤解やん、同一視なんかさ、誤解やんか、単純な。
まあ、錯覚でしかないよね。
錯覚でしかないやんか、そんな。
途端にこう、だからなんていうかな、異性問題だったからな、急に。
そうやね。
で、旦那さんもそれに気づいたなと思うねん、あって。だから、
うんうん、
まぁ、あ、ちょっと蓋を開けては、ちょっと閉じ、ちょっと蓋開けたちょっと。
そう、だけどあんまりにも出来事が衝撃的すぎて、全然そこのコントロールがご主人ができてなくてさ。
すごい情緒不安定になりましたからね。
なってた
よね。数日の間に。
で、最後の方もさ、結局、もう自分のことしか考えてない、
うん、
その、感じ、
うん
のまま言ってるやんか、
うん。
もうあれがすごい見ててきついなと思って。うん、あ、でも、多分、こうなるな人はって、
うん。
こんな出来事にあってしまったら、もうしゃあないなみたいな。
実際問題は自分、旦那さんの方も自分に起こった身の出来事はどうもなんか身近な友達も言ってないみたいやから、うん、なんか周りのかん、
うん、ご主人の方も。
ご主人、旦那さんの方もね、うんうん。その過去に何があったのかっていう詳しいことを知る人間っていうのはあんまいなさそうじゃないですか。
言ってないね、あの感じはね。
そうでしょ、うん。だから、仲のいい友達っていうのがいるにもかかわらず、うん、その友人の夫婦たちは知らなかった、知らないじゃないですか。うんうん、もうこのことに関しては 100%。うんうんうんうん、旦那さんからしても言う相手がいないんですよ、これを。
まあ、それは奥さんの側もそうやけどね。
そう。それが、ちょっと奥さんやったら聞いてくれるかもって言った途端、これですわ、みたいな感じで。
これですわ、みたいな。
そら、まあ、言ったら他の女の話ですからね。
そら、だからやっぱり、奥さんにはしたらあかんやつやんな。
そうね。そうね。
ね。
で、またね、まあ男の目から見ても、うんまあ、気持ちわからんでもないですよ、やっぱり。同じ男ですから。なったかもなって思うが、
うん、
しゃあないんですよ。死に別れやし、うん。別になんか振られて、それを引きずってるわけでもなく、リアルタイムで進んでたものが突然理不尽に断ち切られた結果なんですけど、
うんうん、
やっぱこう、うん、思い出ボックスを屋根裏に部屋に隠していたっていう、あれはちょっとだいぶあかんやろ。
いや、あれでも、ねえ、どうなんですかね。結構みんな世の中の人は。
いや、でもね、結構これは、やっぱり別に、このシチュエーションって、程度の差はあれ、誰でも該当するなと思うが、
うん、
まあなんか単純に言ったその元カノから送られたプレゼント今でも大事にしてるとか、よく聞くじゃないですか。
よく聞くん？
よく聞く、まあ、よく聞くって、別に僕もそんな友達が多いわけじゃないから、友達から聞いたわけじゃないけど、うん、まあ、インターネットとかで、よく目にするのは、
うん、あ、そうなんや。
恋愛トラブルとかでよく目にするのは、
うんうん、
なんか前にもらった、前の彼女のプレゼント、今でも大事にしているけど、うん、なんかそれが気になるとかね。
あ、なるほどね。うん。
あと、僕ら若い時とかやったら、プリクラ。
うん、わー、懐かしい、
うん。前の彼女のプリクラ、ずっと手帳で貼ってるやつとか、問題になってた。
はあ、ははあ、ああ、なるほど、うん。
あと、アクセサリー。
ああ。
前の彼女にもらった指輪とか。
うん。
なってた。な、それのもっと大きい、うん、もっともっと強烈な
やつ。強烈なやつあったよね。
もっと強烈なやつ。
なんか、ねえ、あれ難しいよね。なんかでも自分の個人的な思い出とか記念としては、置いとき、なんか捨てる必要もなかったりするやんか。
結構そこがね、俺結構ドライで、
うん、
なんか過去付き合ってきた彼女のものとかは、うん、もう振られた瞬間に、まあ振られてるから。どちらかというと振られてるんでね。僕から分かる気出すとかじゃなくて、
うん、
振られてるから、まあ未練もないんですよ、言ったら。どうなんやろ、振られても未練
ある。どうなんか。
振られても未練ある人おんのか。でも俺として俺は、もう振られたら、ムカつくから、もうすぐ捨てるんですよ、その場合ばって。
まあでもそうや、腹立つな。
もう写真とかもちょきちょき挟みで切って、捨ててましたから。
なんかそれもわかる。
なんかあんまり未練を持たへんタイプなんですよね。
うん。
なんか僕側の立場だったとしたら、 だいぶ辛いでしょうけど、
うん、
多分、消去すると思います。
ええー、そう死に別れで遺体の確認もないねんで。
いや、だから、いやフィクションやね。だからフィクションでしかないけど、うん、俺やったらそうしたいと思う。その上で全部言うよ、あなたに。
うん、
こんなことがあって。でそこは素直に言うよ。正直忘れられないと。
うん、
でもそれでも良くないと思うから、もう手持ちのものは全部捨てたと。
うん、
いうことも踏まえて全部言うよ。
せやなぁ。
でもやっぱり、
言っとったらよかった
やろな。やっぱり詳しく最初に言ってないっていうのが、45年間言ってないっていうのがだいぶ問題でしょ。
やっぱ言ってないっていうのが、重いな、
まずそれだけでショックでしょ。言われてなかったってことが。
いや、やっぱ言われてないの。あれやっぱ墓場まで持っていくやつやんな。
まあまあどっちかって言ったらね。
うん、
まあ、最初に済ましておくか、うん、もう一生秘密にするか。
そうそうそうそう。
だって、結局その旦那さんの方も、
うん、
まあ昔多分なんか死に別れした彼女がいるんだぐらいしか多分言ってなかったと思うんですよ。若かりし頃。
でもそうやね。あの感じはそうかな。
事件が起こりきや、うん、旅の詳細とか奥さんにめっちゃ語り始めたりして。
いや、あれちょっとあのシーンちょっと私軽く引いた。引いたけど、ね、当事者ならやってまいそうって
思
った。
まあ話さずにおられへん
のかなって。そう。いや、私も喋ってまうなって思った。
で、まあ奥さんもね、ふんふんで最初に聞くんですけど、
うん。いや、あれはね、聞き出してるんですよ。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。
いや、聞き出しとうなと思って。
なんで聞き出すんですか、あれは。
なんか、ぼやっとしたものを、鮮明、うん、自分の中でもっと鮮明にさせるために聞き出してるねんけど、それをすることで、自分の中のそういう嫉妬とか、
うん、
そういうものが、
うん、
まあ、より増幅されていくねんけど、
まあそうね。
多分その、まあ、くすぶったものが気になるから、
そうやな。
もうくすぶりが置いとかれへんから、余計情報を仕入れたくなって、
なるほど。
仕入れた結果、めっちゃ燃えたみたいな感じやと思うねんけど。
心のジレンマですね。
いや、これきついなって。でも聞き出してまーって。
でも本当、端っこ分の部分見えてるんで、うん、そのままにはもうしておけない。
いや、もう、気になった糸引っ張ってまおうよな。ブンキューって。そう、めっちゃ出てきたみたいな。そこまでいらんかったけど、みたいな。
って。
いや、でもめっちゃわかるなー。
まあね、
そうだ。どっちもわかるなと思った。
そう。だからまあ、いた仕方がない展開になっていくわけなんですけどね。
いや、だから本当に申し訳ないけど、ああ、自分ちじゃなくてよかったって。
いや、思います
よ、そら。そうよね、なんかこう、これどっちの立場もきつすぎるわーって思って。
どうする？急に俺が明日。
ああ、さっき戻る？
明日。
うん。
俺の元に手紙が届いてたらどうする？
手紙が届いてたら、
15年前に、なんか行方不明になってた。
どうすんねやろ。
あなたの、しかもあれちょっと気になったのが、
うん、
その夫婦やって言ってたわけでしょ？旦那さんは。
ああ、そうそうそう。
恋人関係で結婚もしてなかったけど、
うん、
周りには夫婦って言ってたわけじゃないですか、
うんうん。
それ奥さんは知らなかったわけですよ。
そうそうそうそうそうそう。
なんか。もう昔のことやし、
うん、
そんなわざわざもう遺体も確認しなくてもいいんじゃないって言ったら、うん、奥さんはね、まあそのある気持ちだと思いますわ、
うん、
まあやめといてっていう希望も願望も重なってるやな、うんうんうん、いやでも夫婦って言ってるしみたいな警察は俺のことを旦那やって思ってるしみたいなこと言ってて、うんうん、って、
うん、まああれもほんまかどうかわからへんけどね、
まあまあね、
確かめようももうない、
うん
話やろうなと思うねんけど、いやどうなんやろね、自分やったらどうしてんねやろな。でも
あとあれ男、うん、俺から見てあれよくないなと思ったのが、もし、
うん、
あの元カノが生きてたら、うん、結婚してたって奥さんに聞かれて、
ね、あれな、うん、
イエスって、うん、言うかねと思って、
だからあれがさ、なんかどうしたん、寝る前やから言うてもたみたいな、
いやもうま
あ、何年齢が、こう、ぼやっとさせてんの頭って。う
ん、何やろね。
なんでそこ入って言うてもたんって、そこ嘘でも、
ね、
嘘でもぼやかさなあかんとこやんかって。
そう、あそこは、俺てっきり、いや、そんなことないよ、君だけだよって言うかなと思ってたんや。
あ、そうなん？
俺は。
うん。
会って気づいて、取り繕おうかなって思うシーンやと思ったら、うんうん、めっちゃ普通にイエスって言ってたから、うん、おい、あかんやろって思って、それは。
そうやな。
何人とどこまで素直に言うとんねん、みたいな。
そうやね。
だから旦那さんの目線から見たら、やっぱり奥さんがそこまで気にか、うん、病んでるっていうのは気づいてないわけでしょ、結局あれ。
まあもう所詮40何年前、もう50年近く前の話で、あ、相手も亡くなってるっていうのがもう、そう思うよね、ご主人の
立場から。旦那さんから見たらその程度って思ってるわけでしょ。
うん、
単に自分が、 その元カノの、その死に別れを今思い出して感情的になってるだけで、
うん、
奥さんからしたら大したことないって、旦那さんは思ってるんでしょ、きっとね、あれね。だから何でも言うてもんでしょ、あれ。
そうやろね。だって、もう、明らかに僕は大丈夫って、言ってたやんか、
うん、
ご主人が。それは、ご主人の方から見て、うん、奥さんは自分を気遣ってくれてる。
そうね。
だから僕は大丈夫だよって言い続けてるわけやんか。うんいや、違うでって。僕は大丈夫って言うんじゃなくて、奥さんは、今何をどう考えてるかを確認したいぐらい落ち着いてないねんってめっちゃ思ってんけど。
ね、いや、ほんまそうね。
そこは気づかへんねんな。まあ、そらそうやんなと思って。
いや、そうね。
うん。
で、奥さんもそこははっきり言わへんからね。なんか、死んだ元カノに対して嫉妬してるのよとかね。そういうのは言わないですから。
結局それ最後まで言ってないんかな。言ってないですね。だから結局、その、嫉妬してるっていう気持ちが、
うんうん
まあ最後の方に、私のこと不満なんでしょっていう言葉で出てたから、
うん、
正直旦那さんにしたら、ご主人にしてみたら、不満って何言ってんねやろ、この人、
うんうん。
ちょっと意味わからんやろうなと思って、
うん。まあでも、今話してて思ったけど、やっぱあの会話から汲み取れるあの夫婦の関係性っていうのは、うん、多分奥さんは旦那さんの立ててっていうわけじゃないけど、立ててるんが、うん、まあ立ててって言い方は適切じゃないかもしれないけど、
うんう
ん、どっちかって奥さんは多分言わない方の人生だと思うんですよ。
言わへんと思う。だってさ、車の中でさ、友達にさ、うん、あなたのとこのご主人に昔こんな風に言われたっていう話を友達がしたときに、
うん、
絶対旦那さんのご主人の方の味方したやんか。
うん
だから、ああ、この人は、そうなんや、と思って。
だから、まあ、言ったら、旦那さんの方も、うん、まあ、それ甘えてっていうのもなんか変な言い方やけど、
うん、
奥さんには全部言ってきた、言ってきてたんやろなって。
そうなんやろね。
その延長上で、旦那さんは多分言ってるんやなって思
って。そうやろね。あんまり、だから、あんまりこう、奥さんが、ご主人のことあんま否定せずに。
うん。
だから、まあ、そこが、なんかカップルっぽいっていうか、
うんで、また、職業柄、奥さんの方はどうも、学校の先生っぽかったから、
うん、
なんかそういうできた大人じゃないけど、
うん、
そういう立ち振る舞いも多少してんのかな、みたいな。
うん、なるほどね。
世間に対して、
うんうんうん。
自分のわがままを伝えるとかではなくて、
うん、
まあ大人として、
うん。そうやね。いや、私やったら絶対友達に言うてまうなって。
何を？
え？
今こんなこと起こってん
の？そうそうそうそうそう、ね。ちょっともう最悪やねんけど
って。聞いてって。
ちょっと、なんとかしてって。
どう思うって。
そうそう。絶対言うなと思って。
ちょっとあんたの方からもう、言ってくれへんみたいな。
うん。
いや、でもそれは当然、そうやなと思うよ。
やるだけ付き合い長い友達やったらやで。その、うん、ね、その付き合いない人にはさすがに言われへんけど、うん、なんかやっぱそこで、黙ってまうんが、余計苦しくさせてるわけであって、うん、なんかしんどいなと思って見てて。
いや、本当だから、まあ子供も見やへん。夫婦やから、
うん、
まあ頼れるのはお互いのみっていう状況で、
うん、
まあ旦那さんの方だけが感情爆発させて、
うん、
奥さんの感情は行き場がないみたいなことが、90分ずっと描かれるだけの映画っていう、うん。そうそう
なんかなぁ。
いや、ほんま女の人にしてみたらたまらん映画やろなっていう。
まあでも、ああいう、あれでまあうまくいってきた夫婦なんやろうなぁと思うけど。
まあ何も問題がなかったんでしょうね。
それでね。うん。うんなんか、ね、なんとも言われへんな、みたいな。
いやー、ほんとね、なんかね、なんかこう、ね、映画見る前にこう、
うん、
チラッとなんか映画紹介のところ見たら、衝撃のラスト15秒とか書いてあったから、何が起こんねやろって思ってね、
うんうんうん、
もう最後も決まってるじゃないですか、もう一週間後の土曜日の45周年記念パーティー、
そうそう
そう結婚45周年記念パーティーが起こるっていうエンドは絶対決まってるわけだから、
そうですね。
そこで何が起こるんやろみたいな、
うん。
殺されんのかなみたいなね。
いや、私もそれ、ちょっともしかしてこれはと思って、パーティーの最中に何かことが起こるのかと。
うん、僕は最後にこう、旦那さんがスピーチするっていうのが決まってたから、
うん、
その後アンサーとして離婚を切り出すんかなと思ってたんですよ。う
ん、あ、奥さんが、うん、うんうん。
でも、よくよく考えたら、
うん、
離婚も切り出せんよなって、あんな状態で。
いや、そんな、それはない
よ。そんな強い石を持ってんやったら、もっと違う風になるよねって思って。
そうちゃう？
何が起こんのかなって思って。
いや、私はだから、なんか、 私もだからなんかこうパーティー終わってから、もしかしてご主人殺すって思ってんやんか。勢い余って、帰りの車の中で、もしかして引きずり下ろして代わりにでも沈めちゃうとか、
そういきなりスリラーになるんかなみたいな、ね。
いや本当なんかぐらいのなんか衝撃の15秒って書いちゃったから、うん、それぐらいのことでも起こったらほんまに衝撃やなと思って見てたけど、まあ最後そらそうやんなみたいな。
う
ん、
そうね、そらそうやんなって、うん、そらそうなるでっていうエンドでしたよね。なんか、うん、別にまあ衝撃というか、
そうやんなって納得って、うん、てか普通みたいな。
でよくよく考えてみたら、うん、その離婚を切り出すも殺すもないんですよ。う
ん、なんで？
そうしてしまったら、あの人は本当に孤独になってしまうから。
うん、ああ、いや、でもどうなんやろ。
多分、うん、やっぱり、これまあ、ね、録音する前にもさっき話しましたけど、うん、やっぱあの奥さんが感じた超烈に辛いことで孤独なんでしょ。
うん、
なんか本当に自分のことを、もう、ね、自分に対する愛情っていうベクトルが、他のものに向いてしまったことによって、
うん、
あの奥さんはこう、うん、愛を感じられる対象がいなくなってしまったんじゃないですか。うんうん、それでも45年っていう積み重ねもあるし、
うん、
言ってももうこの先何年生きれるのって話になった時に、うん、それでもなおやっぱりね、うん、この人と一緒に行きたいって気持ちのどこがあったとするならば、
うん、
殺したり別れたりしたら、もうそれこそ本当、寂しいじゃないですか。
そうやな、まあそう衝動的なことしそうなタイプでもないしね。うん、
大人やからね。
見てて。そう、うん。
言ったら感情的ではないじゃないですか、
うん、
あの人が、
うん。そうですね。
感情的ではなかった人が、うん、唯一感情をこう、バッて出した一週間やったわけじゃないですか。
うんうんうん。
でもやっぱりな、だからといって急に殺すとか人殺すとかできひんし。
そうやな、
だけど限定とか、あまりのこともあったら。
どうやろう、なんか、殺しても孤独やけど、追っても孤独やん。
いや、そうそう、だから。
なんかちょっと、辛いよね、どっちも。
だからその辛さが最後のあれなんじゃないですか。もう、どっち転んでも自分の心はもう救われないっていう。
そうやんな。
エンドでしょ。
別れても、別れんくっても、もうこの先、孤独？
そう。
っていう、なんかそこの、なんやろ、もう、埋め合わせできへんやん、あの感じって。
あれどうやったらいいんですか？
ん？
もし、旦那さんの修復を望むなら、どうしたらいいんですか？
え、旦那さんは修復？いや、この映画の後？あの夫婦、それは奥さんの気持ちが
どうやったら
収まるか、
うん、まあ、全く元通りにはならへんと思うんですけど。
いや、でもやっぱり感情的に奥さんがブワーって吐き出させてあげることをご主人が積極的に行い続けへん限り、うんうん、無理じゃない、
うん、
ほんまに感情的に、まあさっき言ったみたいに感情的じゃない人やんか。だからやっぱりそこがもうしこりみたいにこうわだかまりになるわけやんか。うん、それって日にちを追えば追うほど深くなるだけやから。
うん、まあ熟年離婚でありがちなルートですよ。
うん。だから、奥さんに好きなだけ、
うん、
45年分の、言ったら45年間ほんまはわだかまりなかったのに、
うん、
月曜日の手紙によって、45年分のわだかまりができてしまったわけやんか。確かに
別にその元カノエピソードだけではないわだがまりのが全て吹き出して始めてきた。
だって言ってたやんセリフの中で、
うん、
大きな決断の時にもう一人の影がおったって。
そう言ってた。
言ってたなんか。
言ってた。
何かの決断の時 に、だからうん。
あなたの決断のそばには、うん、いつでもあの人がいたのよって言ってた。
うん、だからもう出会った時にはすでに彼女が。なんていうかな、セットやってんやんかっていう風にもう見えてんねん。
まあ当時の自分は気づかへんかったけどね。
そうそうそう。奥さんにとったら、あの時すでにもう小脇に、もう抱えとった、
うん。
亡くなった彼女を、
うん。
で、その状態で、まあ出会って結婚、うん、付き合って結婚したわけで、
うん、
でもその時知らんかったわけやんか。
うん、
で、40何年、
うん、
45年か経って、奥さんは知ったわけやんか、
うん。
だからもう出会った当時のことからブワーって振り返って、あの時もあの時もあの時もってもんなってんねんやんか。うん、だからそう45年分のわだかまりを、うん、感情的なものを旦那さんが、吐き出させてあげたら、
うん、
いつの日か修復する可能性がある。
うん、そうね。
だけど、下手したら45年かかる可能性があるから、
うん、
死んでまうかも。
そうね。
どっちかが。
いや、だから本当最後に旦那さんが45周年パーティーの際に最後スピーチをするんですけど、
うん、
空回ってるなーって思いながら。
なんかあの、終わった瞬間の奥さんの目の怖さ。あ、目めっちゃ怖い。でもそらそうやんなって。こんな目になるってめっちゃ私も思う。
いや、あそこはまあ我ながら男やからもうわからんでもないんやけど、まあ男って勝手やなって、勝手に自分の中でドラマチックになって泣くよねーと思って。
うん、なんかほんまにさっき不倫って言ってたけど、うん、不倫、俺モテてるって思って不倫してきた男の人に似てると思った。
うん、ああ。
あのスピーチのムードが。
ああ。というと？
うん、だから、なんだろう、自分の効果、人生に悔いなしみたいな。
はい、お前はなみたいな。そうそう、お前はなって。
急に感極まっちゃったみたいな、
うん。それはお前は後悔ないよなって好きなように来てるんやからねっていう。
うん、なんか、そういう感じ。でも、
いろんな、まあ言ったらまあ、かっこ、いろんな女と浮き名を流してきたけども、最後お前だけやでっていう都合のいいエピソードでしょ、うん、発言。
そんな感じかな。なんかそういう風に見えて、
見えるな。
寒ってなった、なんか急に、心が、ね。だからなんか奥さんの目が、うん、ああ、わかるってなって。
そうやな。
寒いよな
って思う。だからあれがすごい映画的にすごい面白いなと思ったのが、
うん、
会場に、パーティー会場にいるみんなは知らないから、
うん、そうやね。
単なる幸せな夫婦の45周年、みんな普通にそれに祝ってるんですけど、
みんなすごいこう、温かい目で見てくれてるて。
でも映画を見てるこっちとしたら裏側知ってるから、うわ、寒ー、ゾクゾクするみたいな感じの。
そうやねんな。いやー、まあ、あのギャップがちょっとね。
いや、ほんと。
すごかった。
リアル、生々しいというか、わかるわーって思って。
ねえ、なんか出来事はものすごいこう、フィクションなのに。
うん。
めっちゃリアル、感情がリアルで。
うん、まあ本当、またこれがね、若いカップルとかやったら、
うん、
さっさと別れてやり直しとかね、そういうのもあるんかもしれへんけど。
いやー、そうやで。
45年の積み重ねがある老夫婦っていうところがまた設定の妙でね。
まあ妙やね。だからご主人は、さっきも言ったけど、45年に感謝してるわけやんか。
そうね。あれは嘘ではないでしょうね。う
ん、こんな自分、
蓋を
、さっきも言ってたけど、まあ、蓋を抱えてて、パカって今開いてる、
うん。
蓋を抱えた自分も受け入れてくれて、うん、開けた自分も受け入れてくれた奥さんに感謝したわけやんか。うん、だけど奥さんはあの瞬間、この45年を、後悔、
うんうん、そもそもそんな
虚しい
蓋があるなんか知らへんかったし、みたいな。
もう虚しさいっぱい。自分の人生何やったんやろうって、う
ん。そうやな。
あの時もこの時も、なんかいろいろあってきたけど、うん、あなたの小脇には常にあの人がいたのかっていう虚しさ。
う
ん
うん、いやー、そうだね。
もう自分の人生10代後半で知り合ったって言ってたやんか。うん、もうほぼやん、人生の。99% やんか、うん。めっちゃ虚しいやろなと思ったら。もう生きてられへん心地やろうなと思って、なんかもうゾッとした最後を見てて。
もうほんま、なんか、どうなるんやろうと思ったね、ほんま。
いや、なんかほんま正直、この後、なんか事件にでもなるんで、いや、その映画は事件にならずに終わったけど、
まあ、なってもおかしくないよね。
いや、これ普通の話だったら、この後事件やのって、
うん。
無理やろ、この状態で生きていくとか、普通に。
うん、
平穏に暮らしていくとか、
うん、
いやー、普通やったらちょっと厳しいかなと思ってみたけど。
いや、そうですね。
なんかすごいこう、本当に考えさせられたというか、うん、なんかゾッとしましたね。
そうですね、うん。ゾッとする映画したね。
いや、逆に聞きたいよ。逆の立場やったらどうなんですか？
逆の立場。
なんか、だから、こう奥さんの側に、実はそういう男性がいて、みたいな。
うん、そらそわそわする
でしょうね。男の人もやっぱ同じような感情になるんやろうか。
そらそわそわするでしょうね。そら、そっち側に気を取られていること自体面白くないと思うよ。普通に。
でもやっぱ男の人ってやっぱどっちかが理性的やし、うん、なんかどっか割り切って、今目の前におるのは自分やからって。
っていう発言をされたら、勝手に都合よくそう解釈するかもな、男は。
あ、目の前にいるあなたが大事とか言われたら？
それだけ満足するかもしれないね。
ああ、なるほどね。
そんな引きずらないかもしれないな。
そうかもね。
逆に女性の方がそう隠すのは他者でしょ、そこは。もし逆の立場とした場合。
多分上手かもね。
やっぱあれは男性の、
うん、
もうよくも悪くもアホさ、素直なアホさが招いてる事件なので。
なるほどね。
逆の立場やったら女性多分したたかに隠すと思うんですよ。
確かに。逆の立場やったら、そうやね、うん。事件ならへんかもね。
で、バレたとしたら、うん、男の方が感情的になって、責めると思う。あ、お前つって。
あんな
奥さんみたいに自分の感情隠さへんと思うわ。
なるほどね。
ふざけんなよ、俺みたいな、旦那がおりながらって言って怒ると思う。多分。俺もそうなると思う。
あ、ほんま。
で、どういうことやねんっていう話になると思う。
ああ、なるほどな。で、
その話の中で、うん、言っても、まあまあ、死んだ人やから、まあ私としても踏ん切りがついてなくて、うん、みたいな話になって、うん、でも、今はあなただけやからって言われたら満足するんやと思う。うん、
え、
そうやろって。
そこで納得できるん。
その場は満足すると思う。で、たまに思い出してはムカつくと思うねんけど、うん、その都度そう言われたら満足するんやと思うで。多分。
ってことは、感情的にずっと生きてないってこと？男の人って。
そうじゃない。いや、知らんで、男としては知らんけど、うん、多分、なんとなくそうなる気がするって話で、ね、他の男の人は知らないですよ。
うんうん、
まずさ、やっぱりね、今の自分が何を感じているのかっていうことを言わないっていう選択がないわ。
ああ、だからそれはまあ、そうやね。他の人やったらそういう男の人もおるかもしれへんけど、沢、うん、田さんは言うってこと、
うん、ふざけんなよって言うてまうと思う。ね、まあ、あの手紙が初日に届いて何なんて事情を聞いた瞬間に行くのはビリって破ると思うわ。感じ悪いからって。
ああ。
行くねと俺も行くって。
ああ。
言うと思う。
なるほどね。
うん。
あ、そうか。
で、はっきり言っとくけど、これ感じ悪いからねって言うと思う。あらかじめ言っとくけどって、その事情も察して、うんうん、しゃあないなと思うで。でも、感じ悪いからなって。
なるほど。
やってること不倫としちゃうからなって言うで、そら。
そう、四十何年前の話やけど。
言う。
そういうふうに言うんや。言う。なるほどな。
そう、大人としてこれを、しまい込んでしまったら、後でしんどくなるから、
いやそうやな、
言わせてもらうけどってなると思う。うんうん、そんな、なんか、大人ぶらへんからねって。
なるほどね。
なると思う。
なるほどな、うん、ああ、でもそれは最初に、もし言ってたら。
そう、やっぱ奥さんが、やっぱ、うん、今見て思うのも、やっぱ冒頭に奥さんがぐっと飲み込んでんねん、なんか。
飲み込んだね。
言いたいことをなんか飲み込んでんねんやんか。
うんう
ん、やっぱまあ、それがまあ、悲劇を招いたなっていう。
そうやな。
で、男の方はアホやから、ポロッと言ってしまってんだよ、その気持ちを。
で、それをこう、奥さんが何も言えへんから、うん、余計そこがこう、言いたくなってしまって。
OK なんや、と思って。全部言っちゃった。
うん、結果言っちゃったもんね。
奥さんは、急にギューンってこう、うん、もう、抱えきれなかった感
じ。そうなんよな。
そして驚愕の事実も知ってしまい。
うん、
思い出ボックスを開けてしまったわけですよ、奥さんは。旦那さん
の。そうそうそう。
あの、思い出ボックスさ、45年間ずっと秘密のままやったんってめっちゃ思ったんやけど。アメリカは家大きいから、そんなこともありえんのと思って。
あ、イギリスね。
あ、イギリスね。
なんかでもやっぱアンティークとかの文化やしさ、家も大きいやん。うん、置いとけるんやろね。
なあ、あんな思い出ボックスが45年間あったんやで。
いやし、だから奥さんがやっぱ旦那さんの、趣味とか、まあ、いろんなことをすごい尊重して、
あまり
触れずに、うん。
うん、
まあ、た、歳もだいぶ離れてるみたいな感じで言ってたやんか、うん、10歳ぐらい違うんかな。
ね、まあ、尽くしてきた方なんですね、やっぱり。
うん、まあ、一回りか10歳か違うから、なんかこう、なんやろ、こう、あんまり意見するとか、
うん、
なんかぶつけるみたいな関係性じゃないとこからスタートして、そのままずっと来てしまったんかな。
確かに。そうだね。
で
結構なんかあの、例えばなんかどっかに二人で旅行に行ったとしても、
うん、
なんか写真を撮りたがらなかったのは君の方じゃないかみたいな、
うんうんうん。
で、奥さんとしても結構ドライな感じで、
うん、
こう、ウェットなところがないような人生をこう着てるような感じだったから。
そうやね。
それがこの45年、初めてベタベタなドライ、ウェットな感情が
、
ダダ漏れてしまったっていう。今まではドライで来れてたんでしょうね、あの奥さんもずっと。そうやな、写真を撮りたがらなかったのは君の方じゃないかみたいな話してたな、なんか。
まあ、それだけすごい安心して生きてきたんやろうけどな。まあ、奥さんの方もなんか、そうやね。
パーティーも嫌いとか言ってたやん。
うん、言ってた。だからまあ、なんかちょっとこう、あんまりこう、感情、ね、さっきも言ってたけど感情的じゃなくて、
うん、淡々と生きたい。
うん、ちょっとどうせ引いて。
うん。
なんか、押してというより、引いて生きてきたタイプなんかな、
う
ん、
そうじゃないですかね。
だからやっぱ、いざっていう時も引いてまうよね。
まあ、そらね、知らんからね。
うん。ただぐっと押されへん。
押すと、押し方知らへん。
知らんもんな。そらそうやんな。
やーね、ほんと。
いやー、気の毒やな。まあだからそういう意味で言ったら私が同じ立場になった時に、
うん、
そういう意味で私は引けへんな。
そうやな。俺がどうすらしたらさ、また手紙が。
いや、だからビリって破って。いや、俺もついていくじゃないわ。絶対行くなっていう。
ああ、そうね。
うん。だってさ、見てしまったらさ、うん、イメージの中にあったものが、もう現実になってしまうやんか。
そうやな。
やっぱり現実にさせへんためにも、絶対に行かせへん。もうあの手この手で、引き止める。
なるほどね。
もう、なんか多分会社とかも、尾行すると思う。
旅行会社行ってへんかなみたいな。
うん、もう行ってないかなみたいな感じで、なんか GPS とか多分つけると思う。なんかこう。
そうやな、でも。
ぐらいの勢いやと思うで。
でもな、それは別に悪いことじゃないと思うね。阻止するべきやと思うね、俺もな、それは。だから、奥さんも、なんか一人で街に行ってさ、なんかスイス行きのルートをあれ探してたんと思うやんか。で、奥さんが後からその足取り掴んでさ、聞いたやん。聞くだけで終わってやんか、なんか。
あそこやっぱ普通さ、怒る場面じゃない、なんかそこでやっぱ全体的にこう、やっぱ言えへんっていうのが余計ああなるよね。いやだから、そうやな。私は絶対ああなられへんな、
これやっぱりこう言いたいことを我慢している、いわゆる表層的には尽くしてるように見える、ね。
うん。
なんか、奥さんとか、
うん、
なんかカップルの女性とか、
うん。
が見ると結構きついかもな、俺が。
いや、むちゃくちゃ、その、なんやろ、もっとわかるんちゃう？
わかるわーってあるんやろな。
うん、許さんみたいな。
な見てほしいわー。そんなカップルとか夫婦に見てほしいな。
いやー、でも意外にそういう人が見たら、ふーんって言って何も言えへんと思う。
あ、なるほど。そこもぐっと引いてしまう
ん
ですね。
うん。
こっそりちょっと番組にメール欲しいですね。なんか、話聞いて興味持たれ見ましたと。
うん。
私もまあ、映画の主人公の奥さんの気持ちわかります。
あ、そう、女性から。
そうです。うん、普段も、私はどちらかというと旦那の、
うん、
旦那の意見に合わせ、みたいな。リスナーさんからのメールが欲しいですから。
そうやね。どんな風に感じたか、聞きたいね。
う
ん、
そうですね、
うん。
他の夫婦とかカップルは、どういう風に見るのかっていうのをね。
そう、
ね。まあ、お互いで感想を言い合いとは言わないですけど、ちょっとお便りが欲しいですね、感想ね。
そうですね。
この映画を見ての感想のお便りが欲しいですね。
そうですね。なんか、自分だったらどうするかとか、なんか聞きたいですね、そういうの
ね。そうですね。
ぜひぜひ。
そんなとこですかね。
そんな感じですかね。
じゃあまあ、映画をね、さざ波という映画についての、
はい。
もろもろの感想でしたけど。
いやー。はい。
まあ、そんな感じで。
そんな感じで。
今回終わっていきましょうかね。
はい。
はい、そんな感じでお送りしたのは、沢田信也と、
嫁でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。